ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ブティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ブティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ブティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ブティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ブティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナティパタベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダナシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマドタナテラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード
新行 行事般若波羅蜜多細工薬理士式不異句空異式即是空即是即是式住創業式無尿ぜしゃりしぜしょほくそしょふめつふくふじょふぞふげんごくちゅむしき創業式現に微是死に無式証拠即法無限界内し無意識界無無妙寺内し老子薬無老子寺無苦寿滅の寺薬無徳意小徳高母内大般若波羅蜜多無形下無形下高無天道無相行涅槃三世諸仏般若波羅蜜多徳能多羅三三宝大高智若波羅蜜多是大尽修大妙修是無上修主の上位細工実不公骨折般若羅蜜多種即折周圧提伽提波羅伽提波羅蘇伽提波智蘇阿伽僕はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし 我らと主上と皆共に仏道上善こと、お
はい、はい、ね、じゃあ今からね、ちょっと1時間ちょっとぐらいお話をして、それから、いろいろしていきたいと思いますね。で、今日ね、もちろんこの間の NHK と、この幻冬舎の新しい本、によって、初めてね、一方案というか私というか、というものと出会った人たちが結構たくさん いらっしゃって、昨日土曜の座談会もたくさんの人来ていらした、来ていただいたんだけど、その人たちにね、一方案の活動の、大まかな概要を、今日ちょっと説明して行きたいかなと思ってます。でそれとあと、番組見てそれから本を読んで、非常に素朴な疑問とか、ね、持たれた方がいらっしゃると思うんですよ。であとこれもちろん瞑想が終わった後ねお茶会があるのでその時に質問されて結構なんですけれども、ただね ちょっとポッドキャストをこれ聞いている方々も同じような質問を持っていらっしゃると思うので、まあポッドキャストを聞いている方にもね、これをちょっとシェアをしていきたいと思うので、今日はねちょっと質疑応答の時間をちょっと長めに取りたいと思ってます。ですから、まあ私がね最初に一方案の活動の概要を述べてから、特に今日ね。初めて一方にいらした方、結構今日来てらっしゃるけども、その人たちに、質問なり何なりをしていただいて、それに私が答えるっていうね、そういう形式を取りたいと思います、ね。はい、それでね、まあ大体ね、この、この間の NHK と、この本の内容で大体この一方案の立っているスタンスとか、歴史とかっていうものが分かっていただけたんじゃないのかなと思うんですけれども、でそれで、ま、大体歴史は分かったと思うんですけど問題は未来ですよね。未来へどういう方向へ行こうとしているのかっていうあたりをね今日はちょっとお話できたらいいかなと思います。であとまあもちろんね活動についてもねいくつかご紹介したい点がありますのでね大雑把に、 どういう活動を一体しているのよってね、その、こともね、分かっていただけたらと思いますので、まあ、大体そういうことをね、今日は説明していきたいなと思ってますですね。はい、ですね、なんていうかな、まあ、今ね、アマゾンのレビューの方に本当にいろんな角度からの、批評っていうか、を加えていただいてらっしゃるんだけども、一番最新のかな、昨日かなんかに出たので、川口英会さんっていうね、いうのを例に例えとして使っていらっしゃる人がいて、これはちょっと私も盲点だったんだけど、でどういうことかというとね、川口英会さんっていう、チベットの、チベットの大蔵経を日本へ持って帰った方ですね。で、皆さんご存知でしょうかね、なんだっけ、本の名前を、山下さんわかる、チベット滞在記か、なんとか滞在記ですね。すぐ、どこにある講談社文庫、講談社学術 文庫か、なんかいろんな出てますよね。はいはい、川口絵海、絵は知恵の絵ですよ、で海ですよね、それで検索すればすぐ出てくると思いますが、あの人大爆臭だよね、確かね、臨済か大爆臭かどっちかだよね、まあとにかく、日本の禅宗に入って、でそれから、でもまあなんかちょっといろいろ感じるわけなんですよ。で感じるというのはどういうことかっていうと、まあその日本が、日本の仏教というのは歴史的に、まあ、全部中国経由で来て、でそれで我々のお祖師方っていうのはみんな大体の人が中国へ行かれて、そこでそれぞれの先生に会って、でそれで何かを掴んで、それで持って帰られた、それが禅宗であったり禅の宗であったり、空海さんみたいに密教であったり、ね、あるいは、浄土教であったりね、それと、あと、中国のお坊さん自身がね、日本へ来られた、ことも多いですね。それを鑑真和上っていうもそうだし、あと隠元さんもそうだしね。だから、まあ、日本人が向こうへ行って持って帰るか、中国の人が来ていただくか、ね。そういうふうにして日本の仏教っていうのは生まれてきているわけなんですよね。で、まあ歴史的に言えばもうそれしかなかったから、もう仏教っていうのはイコールそれだったわけですね。だから、まあ仏教といえばすぐにみんな、禅宗なんですか、浄土宗なんですか、密教なんですかってね。だからもう与えられたものの中で、どこに位置づけるのかっていうことを、ずっとやってきたわけなんですよ。だからまあ日本人の頭の中にある仏教っていうのはもう全部、そういうもので、はい、密教がありますね、天台宗があります、あ、まあ、そのもう一つ向こうに前に、奈良のね、いろんな仏教があってね、それから鎌倉時代になって禅が出てきて、浄土が出てきて、ね、日蓮さんが活躍してね、まあ、日蓮さんはまさにこの、鎌倉でね、まあ、今日も日蓮宗の人一人来てらっしゃるけどね、で、まあ、大体それで日本の仏教が出来上がって、そしてそれがそのままずっと流れてきて、でそして、江戸時代の初めにもちろんキリスト教が来ることで、で、キリスト教って非常に魅力的な、ものが日本にたどり着いて、で、それはもちろんフランシスコ・ザビエルさんとかね、そういう人たちの努力によって、で一気に日本の多くの人がキリスト教に魅せられたわけなんですよ。で私もこの間ね、ちょうど仙台行ってきたばっかりで、 仙台というのは伊達藩ですね、伊達政宗で。あの人も、まあ、あそこには青葉城、通称青葉城っていうね、仙台の市街から広瀬川を隔てて、ちょっと高台のところに青葉城がまあ昔あったわけで、今もう何にもなく、何にもないんですけども、あの神社がちょっとあるだけでですね。でだけどあの立派な、あのなんていうかな、いろんな記念館みたいなのがあって、まあ、そこで、ちょっとした15分20分ぐらいのビデオかなを見せてくださって、で、まあ、どういう伊達政宗という人がどういう、風に生きられて、どういう風に仙台の町を作られたのか、ね、仙台の仙というのは仙人の仙で、なんですよ、ね、で、まあ、まあともかく、あの人がハゼクラさんかをとにかく、ローマまで送ったわけですよね、あのメキシコ経由でですね。でそれで、まあ、太平洋を、日本人が作った船で渡って、そして最終的にローマまで行って、でそれで、まあ、持ち帰ったっていう、まあ、だからそれがあの江戸時代の初めに行われたっていう、ちょっとめまいがするようなすごいことを、すごい、要するにすごい、何がすごいかっていうと、まあ、そうやって太平洋を渡っていったとかそういうことではなくて、まあ、それもすごいんだけど、そういう発想そのものですよね、発想そのものがちょっとすごいなってね。で、まあ、そのぐらい、要するに普遍的なものに対して完全にあの胸を開いて、そしてそこになんとか届こうと、した、そういう動きが、まあ、キリスト教とともに、まあ江戸時代の初めにあったわけで、戦国時代からね。でそうなんだけど、まあ、ちょっとそんな綺麗事では済まなくて、まあ、キリスト教の布教の裏に隠された、まあ、ちょっと政治的ないろんなものがを、まあ、徳川幕府は感じたからね、それであの一気に、まあ、それをあの潰しにかかって、ね、あのでその結果として日本人のすべての、ほとんどすべての人が、日本のお寺に、強制的に、所属するようになったわけですね。まあ、要するに所属するってどういうことかというと、私は仏教徒ですよっていうことを、公に宣言するわけなんですよ。要するに私はキリスト教徒じゃないですよっていうことを言いたいわけですけどね。まあ、そんなことがいろいろあって、まあでその後もうガチッとしたあの体制の中に日本仏教徒に組み込まれてしまって、でももう本当にそういうものの中に我々は生まれてきたわけですね、日本人っていうのはね。だから山下家なりね、別所家なりね、高松家なりが、まあ、それぞれのお寺に所属して、いたわけなんですよね。でまあそうなんだけど、ね、何が言いたいかというと、もう我々が生まれながらにして既にある仏教のイメージなりを持っている。で他らも当たり前なわけで、そういう中に生まれてきちゃったわけだから。でそうなんだけれども、もうこれしかないときはもうこれがイコール仏教だったわけで、そうなんだけど、それでまた明治維新っていうものが起こって、また日本は世界に向かってドアを開けたわけですね。でその時に明治の人たちの発想っていうのがまたやっぱりすごいんですよ。本当に日本の中でちまちまやってるんではやってたわけなんだけど、それが一気に広がった時に本当になんていうかな、あの門を開いて、それはただ単になんか外国と輸入あの貿易始めましたとかね、そういうレベルではなくて、まあもちろんそれはすぐに戦争につながっちゃうっていう歴史もあったわけですけれども、だけど本当にあの明治の人たちがその自分たちのその門戸を開いたっていうあの精神というのは本当にめまいがするほどまたすごくて、でその時に、例えば仏教っていうものが、まあ、昔ながらの今言った説明したような仏教の流れが一つあって、その中に日本人はみんな生まれてきちゃったんだけども、だからそれしか普通の仏教のイメージっていうのは持てなかったんだけれども、それとはまた別に 仏教って言ってももちろん起源はもともとお釈迦様の2500年前のインドの菩提樹、ブッダガヤの菩提樹の木の下で、まあ、お釈迦様がある真理を発見して、でそこからアジアの各地に、広がっていったわけで、でその広がっていったある一つの流れが日本にたどり着いたってことは、逆に言うとそれ以外の流れもあったってことですよね。ですよね。でそれはそれはもちろん日本の人も知ってたんだけど、まあそれはあくまでもテキストの上でのみ知ってたね。大乗仏教に対して小乗仏教っていうものがなんかあるんだらしい、小乗仏教の連中はなんか自分のことしか考えない、そういう心の狭い連中だとかね、それに対して大乗仏教はもうみんなの幸せ、悟りを、ね、願って、だから大乗仏教が偉いんだとかね、まあ、そんなの、まあ、テキストの中で書いてあるから、あそうか小乗仏教って言われる人がいたのねってことはみんな知ってたわけなんですよね。でそうなんだけど、それはあくまでもテキストにそう書いてありますっていうだけであって、実際見たこともないわけで、はいどうぞどうぞ、どうぞ中入っちゃってください。はいはい、なわけ でそんなものを みんな見たわけではないんですよ。見て実際に会ってもお互いにディスカッションしたとかね、そんなことないわけで、もうただ想像の産物だったわけですよね。ですね。でそうだったんだけど、明治になってもう一回日本にたどり着いた仏教っていうのはいろんなたくさんある中の一つに過ぎないんだっていうことが感覚的に分かったわけですよ、明治の人たちはね。でその時にじゃあ日本にたどり着かなかった仏教に対して非常に強い、好奇心なり、単なる好奇心だけではなくて、もしかしたら日本にたどり着かなかった仏教の中に、真理ってものがあるんじゃないのっていう、気持ちになったわけですよね。それは当然日本にたどり着いた仏教に対してちょっと不満っていうか満たされない思いがあるから、だからもしかしたら日本にたどり着かなかった仏教の中に、真理があったんじゃないの。で今まではね、江戸時代は鎖国していたからそんなとこ行けなかったわけですよね。中国ですらもう行けなかったわけですよ。で鎌倉時代の我々のお祖師方みんな、中国行ったわけでね、道元禅師とってね、中国から来てね、もう鎌倉のすぐそこにある円覚寺さん、建長寺さんに行けば、まあ本当に直輸入ですよ。あれは本当に中国からもう全部職人さんからなんか全部招待してもうそのまま建ててもらったって感じでね、いうようなものじゃないですかね。でそうなんだけど、そうではない、この日本にたどり着かなかった仏教ね、っていうものに対する非常に強い憧れっていうか、どうぞどうぞお入りになってください。あ、なんで坂本さん、ここ空いてるからちょっとお二人とも入っちゃって、そこへ、だったんですよ。でこの感覚ね、つまりもう今までもうこれしかないってだったわけね。だけどで実際にこれ以外のは物理的に無理だったわけですよ。中国にも行けなかったわけだから。で明治になってそれが物理的に可能になったわけね。つまり日本に歴史的に伝わった仏教以外のものに対する非常に強い関心と、まあ、知的好奇心もあるだろうし関心もあるだろうし、で実際に、まあ、だから そのなんだっけそれはもしかしたらたどり着かなかったものの中に真理があるんじゃないのっていう気持ちですね。でそれは2つの方向へ行って、で1つは西洋に発達していた仏教学っていうもの そしてそれが普通は、まあ、あのパーリー経典をね、勉強することで歴史的なブッダお釈迦様に、迫る、それを学問的にですね。でそれがドイツとかそういうあたりで発達したのを、日本に直輸入して、で日本の優秀な仏教学者の人たちがドイツへ留学して、そこで研究の方法を学んで、それで持って帰って研究し始めた、ね、だからそれもまた日本に伝わらなかった仏教ですね、まあそれがあの、まあ、やがてはテラバーダの直輸入につながって、まあ、これもずっと言いましたけども、これは明治の頃は学問的に入ってきて、そしてここ20年の間は単なる学問ではなくて、生きた人間として、生きた人間の付き合い、あのなんていうか交流として日本に入ってきて、で一気にそれが広がった、ね、っていうことですね。で今はあのこのテラバダの流れを組んだ、仏教の本が圧倒的にあの支持を受けている。でそれは今ちょっと今アマゾンのページ開けてるんだけど、アマゾンのページを見てもね、アマゾンの仏教っていうあのカテゴリーに含まれる本ベスト100の、特にベスト20のとこ行くとほとんどそうですよね。あのだから、まあ、これも仙台でも言いましたけど、我々の私の先生である内山小次郎氏とかね、30年前はたくさんの本を書かれて、それがあの仏教書のコーナーの一つの大きな面積を占めていたんだけども、今もそんなこと全然ないじゃないですか、ね、もう皆さんおなじみの禅の老子なんていないでしょ、うん、で大臣実際仏教書コーナー行ったって誰もいないですよ、まあ、内間老子 の、まあ、あの古い昔出版された本がまあ新しく出版されて結構まだ人気あるっていうねのあるぐらいで、もう現役バリバリの老子が書いてるってことはもうないですよ。で今現役バリバリの人は誰かっていうと、まあみんな、まあ、一方の言葉で言うと仏教 2.0 の人たちですね、あのテラバダの人たちですね、はい。でまあそういうだから明治の頃に一つの流れとして、それが学問的に勉強したいと強い思いがあって、みんなドイツまで留学して、そしてそれが来て、そしてそれがやがては単なる学問じゃなくて実際の瞑想とかなんとかなって、ここ20年の間に一気に花開いて、でその花開いた結果がアマゾンに現れているっていう、そういうことじゃないですかね。それが一つですね。でだけどもう一つの仏教の大きな流れがあって、それがもちろんチベットですね。チベットで、だけどもチベットっていう国は、まあ、今はもちろんあそこにチベットの国旗が、こうチベット の旗があって、あのチベットの旗、あれは日本人が作ったって知ってますね。日本 の玉日記ですね、あのがあって、あの実は日本とチベットってものすごい歴史的なつながりがあって、で それだからこそね、あのダライラマ法王様が今に年に2回来てらっしゃいますからね、まあ、前は年1回だったので、今年ぐらいから年2回来てらっしゃって、まあ、私も大体あの1年に1回は法王様に会おうとしてるんですけれどもね、あの、まあ、一方の人たちと一緒に会いに行ったりしてるので、あの大体一方の人は法王様とお顔を拝見したことあると思いますけどね、まあ、あの私とかあの東さんとかはあのインドでもお会いしてますけども、まあ、そんなんで日本とチベットの間には歴史的に非常に強いつながりがあって、このチベットの旗ですね、国旗、ナショナルフラッグですね、もちろんチベットって国はそんな国旗なんていう概念もないし、あのそれを持つなんて意識もなかったんだけど、それはあの、チベットの政府 あの顧問であった日本人が考え出してこういう旗にしたっていうね、これはもちろん全部戦前の話ですけども、でそのぐらい日本とあのチベットの間には非常に深い歴史的な関係があって、まあ、ここ、100年未満のことですけども、でそれを最初に切り開いたのは川口英会さんっていう人 でそれは、その当時チベットを完全に鎖国していて、 もう本当ヒマラヤの上で一切あの外国人を受け入れなかったわけですね。でまあそうなんで、だけどもこの鎖国したチベットっていう国の中に日本には伝わらなかった仏教があるらしい。そしてそれが大きな、まあ、大蔵経といいますけども、大蔵経の中にあるらしい。そしたらその大蔵経をとにかく日本へ持って帰って、それを研究したら、どれだけ日本の人にとっていいのかっていう、ね、そういうのがあって、でまあそれででも鎖国してるからすぐには入れなくて、まあいろんなあの苦労してね、チベット人のふりをしたりとかいろいろして入られてね、まあ、結局その当時のダライ・ラマに、認められて、あの何年も滞在していた。それで全部持って帰った、ね、まあ、そういう歴史があるわけですよね。だから、まあ、各自会員さんがその何具体的に何をされたかはその会員さん自身があの書かれたものがあるので、これ簡単にチベットなんとか滞在記ですね、ありますので、すぐ検索できると思いますが、それあの今あの文庫本かなんかで非常に手に入りやすくなってますから、多分学術文庫かなんかだと思うけど、まあ、ちょっとアマゾンで調べてくださいね。あのそれ読んでもらったらそれでいいんだけども、私が言いたいのはあのそういう発想があの明治の頃にはあったってことなんですよ。つまり要するに日本に今まで伝わってきた仏教は素晴らしいんだけども、でももしかしたら伝わってこなかったものの中に何か真理があるんじゃないの、でその真理はものすごく我々にとって大事なんじゃないので、今まではそれにアクセスはできなかったんだけど、明治になって国が開いて、ね、船を使えばあのヨーロッパでもインドでも行けるようになった今こそそういうことやるべきじゃないのっていうことで、明治の頃はあのそれを求めにドイツに行ったりチベットに行ったりした人が出てきたわけですね。ですか。でそうなんだけども、でじゃあ問題は、ああそうかチベットに真理がありました、はい、じゃあこの真理を学びましょうっていう、あるいはパーリー経典の中に真理がありました、じゃあ他のもの全部捨ててパーリー経典だけを勉強しましょうっていうふうには結局ならなかったわけなんですよ。ですね。あのだから今まで2段階あるわけですね。一つが、今まで日本に伝わってきたものの中、には伝わらなかったものがあるよね、でそれを探したいよねっていうのがあって、そしてそれで、まあ、ついに苦労して、チベット行ったりスリランカ行ったり、あるいはドイツの大学で仏教学を勉強したり、ね、そしてでそういうことをやっていくうちに、まあ、あのそれぞれのリアリティが、まあ、見えてくるわけなんですよ、ね、チベット仏教ならチベット仏教の、あるいはテラワダならテラワダの、あるいはパーリー経典に基づく仏教学なら仏教学のいろんなものが、ね、でそして、その結果として、じゃあもう日本仏教は全部捨ててもうチベット仏教だけやりましょうとかね、もうパーリー経典だけ勉強しましょうとかっていう結論にはならなかったんですよ。いいですかね。で、そしてそれをあの川口英会さんという人も結局そうで、英会さんという人はそういうふうにして苦労して、チベットの大蔵経を持って帰ったんだけども、じゃあそれでもう日本仏教とか全部捨てちゃってチベットの大蔵経だけをもう勉強しましょう、チベット仏教だけが正しいんですっていうふうにはならなかった。で仏教学の先生たちもパーリー経典だけが正しいんだっていうふうにはならなかった。でそしてでどういうふうになったかっていうと、結局明治には明治の、そして平成なら平成の日本のリアリティというものがあるわけですね。日本人自体が持っているリアリティがあるわけ で結局このリアリティに、基づかないような仏教だったらばやっぱり役には立たないわけなんですよね。で、まあそういうであの あの川口英会さんという人は最終的にはなんか在家仏教というものをね、あの提唱するに至ったわけですね。だから3段階なって、3段階のところで在家仏教っていう風になったみたいなんですけどね。でそれがなんか私 の, あのずっとやってきたこととほぼパラレルになるんじゃないのっていうことをね、あの昨日なんかレビューに書かれた人が書いていて、あちょっとあそういえば、まあ、そっくりだって書かれちゃって、まあ、そういえばそうかなってね、あの山下さんの仏教 3.0 に至る道程と、そっくりである形骸化で一番ね、一番が形骸化した中国的な伝統仏教に、まあ、ちょっとそこから出ようよね、これが仏教 1.0 ですね。そして仏教 2.0 が、根本仏教への憧れ、これは仏教 2.0 ですね。そして、これもずっと言ったけども、そして実際に目の当たりにした現実、ね、まあこれはあのビルマので実際にあのやって初めて見えてきたものなんですけども、と現代人のための捉え直しね、だから 1.0 があって 2.0 があって、で 2.0 をまあ私はビルマでやって、川口英会さんという人はチベットでやって、その果てに見えてきた問題点なり、いろんな現実があって、でそのだからこの 2.0 のところにとどまることはできなかった、川口英会さんもできなかったし私もできなくて、それでもう一歩踏み出しているんですよ。だから要するに2回一歩踏み出してるのね。 1.0 から2.0 へ、 2.0 から3.0 へ、ね、川口さんは 1.0 からチベットの方へ踏み出して、そしてもう一回チベットからもう一回踏み出して、私はビルマへ踏み出して、ビルマからもう一歩踏み出してるっていうね、そういうことですね。でそして、そうすることによって最終的に、現代のリアリティに基づいたあの仏教をあの求めていこうっていうね、そういう、話になって、でそれがあの、非常に同じような道なんじゃないかなっていうことですね。でそんなこと言ってると、その今朝ほど、はい、あの書かれたのがまさに現代人のだから 2.0 は素晴らしいんだけども、だけどそのままじゃちょっと現代の日本人には合わないっていうのかな、その現代の日本人のリアリティとはちょっと微妙にずれてきてしまう。だから現代の日本のリアリティにピタッと、させるためにもう一回捉え直しをしなきゃいけない。だから 2.0 から 3.0 へもう一歩踏み出さなきゃいけない、っていうことですね。で、でまあその踏み出し方、じゃあその現代の日本の、あのリアリティっていうのはどういうことなのかっていうと、例えばね、これはちょっと私のこの本の中にある文章ですけども、ここではね、よく、リレーションシップってね、パートナーとの関係っていうことをよく、話をします、主題にします。ね、奥さんとの関係、旦那さんとの関係、ボーイフレンド、ガーフレンド、あるいは親との関係、子供との関係、ね、兄弟との関係、やっぱり一番強烈なのはパートナーとの関係と親子関係ですね。この2つがやっぱり一番強烈じゃないですか、人間にとってはね。でそれがどうもうまく機能していないっていうのは、機能してないっていうのはこの部屋にいる人たちも、ポッドキャストを聞いている人たちも、でポッドキャストを聞いている人だけじゃなくて、全ての今地球上でなんとか人間関係を作ろうと してもがいているすべての人たちが分かっているわけですね。だからその証拠に、まあ、私もよく言いますけども、まあ、ハリウッドの映画を一つ見てもね、もうなんかある男性と女性とが出会って幸せになりました、そんな単純なストーリーはまず絶対になくて、で、まあ、お互いに、出会ってお互いに、まあね、そういう好意を持ったんだけども、そこからいろんな苦しみが始まるっていう、もうそんな場全ての映画そうじゃないですか、ね、もうお互いに好意を持った同士が、はい、幸せになりましたなんて、そんな映画誰もまずなくて、じゃあなぜかって言ったら、そんな映画誰も見ないから。なぜ誰も見ないかっていうと、そんなの嘘って分かってるから、それはあまりにもリアリティとかけ離れてるって分かってるから、ね、だから映画っていうのはもちろんあれは全部フィクションだけども、だけどやっぱりどっか、あ、これ実にリアルだよねって感じるからみんな見るわけで、でそのお金出してまで見るわけでね、1800円出してまで見るわけで、だから1800円出すだけの価値があるかないか、非常に厳しくみんな見るわけですよ。でその時に、要するに映画っていうフィクションであっても、そこにリアルなものがなかったらどうしようもないよね。そんな映画なんか嘘くさくて見てられないですね。だから今支持を集めている映画の全てがどれだけ、パートナー同士が、あるいは親子が関係を持つっていうのがどれだけ難しいのか、どれだけお互いを傷つけてしまっているのかっていう、そういう、そしてそれをどうにかして回復して、なんとか関係を修復して取り戻すか、ね、そしてなんとか苦労した果てに修復した、まあそういうハッピーエンドになることもあるし、ハッピーエンドにならないこともあるしですね。まあそれこそ、これも何か取り上げてますけども、もう今歴史的なヒットになっちゃってるね、アナ雪にしたって、アナと雪の女王にしたって、今までのあれも本当にディズニー映画なんだけど、ディズニーの今まで の文法を完全に壊しちゃってるわけですよね。要するにディズニーだったら白馬に乗った王子様が現れて、その王子様にキスされて、でそれで全て OK っていうのが決まり事だったんだけども、その決まり事そのものを映画では壊しちゃってるわけなんです。それはディズニー以外壊したんじゃなくて、ディズニーのど真ん中で壊しちゃったわけで。ってことはどういうことかっていうと、やっぱりそういうのは嘘だっていうのは地球上の全ての女性たちが知っているからですね。白馬に乗った王子様なんか待ってはいないってこと、その人に出会えば人生の全てが解決するなんていうことは地球上の全ての女性たちも全く信じていないってことですね。だからそんな映画は実にしても作ることはできなくて、で本当の現代のリアリティに基づいた、でも、だけども王子様ではないんだけども、でも本当に大事な人は実はそばに、実に近くにいたっていうね、まあ、そういう話だから、まあみんな共感したんだと思うんですけども、まあ、とにかく要するに、非常に難しいっていうのがですね。でそれで、まあ、私が何か書いたかっていうと、これほどに人間関係が機能しなくなっている時代はないでしょう、その事実をはっきりと認めてそこから出発するしかありません、我々は問題があると認めることです。しかもこの問題は本質的な問題であって、誰が悪いとか、ね、テクニックでどうにかなるという問題ではありません、単にいい夫婦生活を送るというレベルではなくて、我々がもう一段高いところへ入っていくためにどうしてもくぐらなければならない関門として、そういう人間関係があるのだと見るべきです。これはまあずっと私が何回も何回も言ってきましたけれども、要するに今の 自分の今の旦那さんが、あるいは奥さんが、今のボーイフレンドが、ガーフレンドが、今の両親が、今の、息子や娘がこういう問題を抱えているからこの関係が機能しないんだっていう話ではないっていうことですね。そうではなくて、それだったらパートナー変えればいいっていうだけのになって、ね、だけどこれはもうみんなが知ってるようにパートナー変えたで何の解決にもならないっていうね、新しいパートナーと全く同じ問題を抱え込んでしまうっていうね、これもうみんな知ってるからもう誰もそういう方向に解決を求めることはしない。じゃあ 何が悪いの、この A さんとか B さんとか C さんとか D さんとか佐藤さんとか田中さんとか鈴木さんとかね、うん、太郎さんとか花子さんとかの問題では全然なくて、今の我々の、人類のこの精神の 発達段階で、この今の発達段階ではどんなリレーションシップも関係も成り立たない、これは必ずうまくいかない。なぜ？どうしてもエゴとエゴとがぶつかり合ってしまう、ね、だからそうなった時に我々はもう一切もう逃げてはダメ で、あるいはその本当の解決ではないものに解決を求めようとしては絶対ダメで、だから要するに、いやそんだったらパートナー変えればいいんでしょうとかね、っていう話では全然ないってことですね。だからそのパートナーを変えるとか、いう方向に解決しようっていうのは絶対うまくいかない、ね、ではなくて、じゃあ何が悪いのよって言ったら、もう私ら自身の今の精神の発展具合ですね、それがもちろん私らが今ずっと言ってきた Thinking Mind を自分だとする、つまり雲としての私、雲としての私が生きていく限り絶対に雲としての私はあのパートナーとうまくいかないっていう話ですね。なぜかって言えばパートナーも雲としての私を生きているから、だから雲と雲同士だったら絶対にうまくいかないっていう話だから、それを別の雲に変えればいいわけがないですね。でそういう、関係がうまくいかないっていうこと、でそういうどこをどう考えても袋小路で出口なしで、どうしていいのか分かんないって言った時に、これは一体どういうことなのかって言ったらば、今我々がいるこの場所、この次元、この段階ではもうどうにもならないよねっていう話になって、だからもうそこから一段高いところへ行かなきゃいけないっていう話になる。じゃあ誰と、今のパートナーと一緒に、今の親と一緒に、今の息子娘と一緒にって話ですね。だからそういうふうにお互いに認識できたならば、この今のうまくいかない人間関係っていうのが、一歩踏み出すをプッシュすることになるのではないかっていうことですね。はい、で要するにまとめますと、まとめるとね、まあ、要するにあと今の日本仏教っていうのは、まあそういう歴史的なあの経緯でもってきている。だけどもずっと伝わってきた日本仏教以外に何か真理があるんじゃないのっていうことを明示、そしてこの、ここ20年の間強烈に、みんな感じた。で明治の頃は本当に、エリートのみですね。あの時代にチベット何人行けますか、たった一人ですよ。あの時代にドイツへ何人留学できますか、もう優秀な優秀の連中人たちが選ばれてドイツへ行ったわけですね。でだけどここ20年の間に起こったのは、圧倒的に、外へ行く、障壁が少なくなって、でそれで誰でもが行けるようになった。 誰でもがビルマの森の中の瞑想センターに行けることになった、ね、だから明治の頃は非常に数少ないエリートの人たちがそれをやった。だけどここ20年の間はエリートではない私みたいな人間がでも行けた。でその理由っていうのも分かりますね。ですね、これが1から2への一歩の踏み出し方で、でそうなんだけども、そこでじゃあそこに答えがありましたっていうふうにはならなくて、チベットに答えがありました、ビルマの森の中に答えがありましたっていうふうにはならなくて、もう一回、踏み出さなきゃいけない。それはなぜって言ったら、それは現代の我々がある強烈な、現実を生きていて、でその現実というのがもう本当に日もさちもいかないところまで我々追い込まれているという現実がまずあって、でそういう問題意識の上で、さらに一歩を踏み出している。でそれが、一般的に言えば仏教 1.0 から2.0 へ、そして 2.0 から3.0 へっていうところですね。で川口英会さん的に言えば日本の禅宗からチベットへ、そしてチベットから、まあ、一つだけ仏教へっていうね、いうふうに進んだっていうことですね。で一応それが、まあ、一方案でやっていることのその大枠です。大枠わかりますね。だから何でも、なんていうかな、もっと広い歴史的な文脈で見れば理解してもらえると思うんですけどね。そうじゃなくと非常に狭い範囲だけで、何か物事を理解しようとするとわけわかんなくなるけど、もっと広い歴史的な文脈の中で、捉えてもらえたらいいかなと思う。で、それをこんなこういうアマゾンのレビューの、まあ、これどなたが書いたか知らないんだけど、で書かれていて、そんな風に見てくださってる人がいるのかってね、非常にありがたかったけど、でまあそれと、まあ、そういうふうにして、現代の日本人が、まあ、現代の日本人じゃないね、現代の、まあ、地球上の全ての人たちだと思いますっていうのは、もう私は何て言うかな、私が今や、まあ、これ今はもちろん日本の人を相手もう目の前にして日本語で喋ってますけども、でまあ、これはもちろん日本語が理解できる外国の人も聞いていてくださって、で、まあ、我々の友人の、アメリカ人が、長野に住んでいてね、で彼が今、彼はもちろん、日本語も完璧に分かる人なので、だけどもちろんアメリカ英語のネイティブの人なのでね、まあ一方英語のポッドキャストを、この間ようやくオープンして、今はちょっと、準備段階ですけどね、ワンダルマインターナショナルで、弾いてもらったらすぐ出てきますけども、iTunes のね、ポッドキャストの、宗教&スピリチュアルっていうところへ行くと、新しいポッドキャストっていうところに今一方案の英語のポッドキャストが紹介されていて、私が、ブルーのバックグラウンドで、ね、出てますからすぐ分かると思います。で空は、ちょっと友人クリスさんに聞いてないんだけど、あれ名越さん、あれディアパークの空だよね、だったよね、うん、多分ディアパーク、インドのヒマラヤの近くのね、ディアパークというところへ毎年秋に行くんですけれども、その時によく写真撮って、その写真の空の部分を使っているんだと思いますけど、ものすごい、標高が1500ぐらいメートルぐらいあるところで、ラダコじゃないんだけど本当にね、 もう本当に空気中に湿り気がない状態で本当に真っ青な空が展開する11月の頃ね。まあ、日本っていうのはものすごい湿り気のある国なので、本当に快晴っていうのはめったにないし、快晴の日でもなんかちょっと完璧にちょっと空気中にやっぱり湿り気がちょっと ありますからね。で日本で本当の本当にクリアなブルースカイというのはあんまり見られないんだけど、まあ、インドのヒマラヤの近くだと本当に見れて、まあ、まあそれを使っていますけどね、まあ、そういう、英語による、ね、ポッドキャストも、やってますけれども、まあ、でも普段は日本の人を相手にやってますけれども、でも、じゃあ私が言ってることを変えてるかというと変えてないんですよ。今こうやって日本語で喋ってるのただ英語で喋ってるってだけでね、全く変えてないよね。中尾さん聞いててそう思った、うん、このままのこれをただ英語でインド人や西洋人相手に話してるっていうだけで、でそれで当然通用する。なぜ？それは今私が言った現代日本人のリアリティ、現代日本人が抱えたリアリティ、つまりどんなリレーションシップも本当に成り立たなくなっているっていう、のはそれは西洋の方がもっと成り立たなくなってるんですよ。本当に西洋の人たちのその人間関係の複雑さってのは本当すごくて、なんていうか私も、アメリカ行ったの20年前ぐらいか25年前ぐらいか、ね、ぐらいに行ってやっぱりちょっと度肝を抜くようなことを、まあ、アメリカので見てきたんですけども、それも要するにこの人間関係がうまくいかないっていうのはアメリカの方が日本よりか一歩二歩も先を行っていてでそれで何とかしてうまくいかせようとしてあらゆることを今ずっとやってきているっていうのが西洋の現実ですね。これも皆さんよく知っているようにね。で今もちろん彼らの関心の一つが、まあ、ゲイマリッジっていうね同性同士の結婚を認めるか認めないかっていうことで、まあ、とんでもなく今ヒートアップしてますけれども、まあそれは要するに関係がうまくいっていないっていう現実は西洋の方がはるかに深刻で、でだから私が今その関係がうまくいってないっていうのはもう本質的な問題なんだ、 A さんが B さんなのかっていう話ではないんだっていうことを日本語で言って英語でも同じこと言って、でそれによってまあお互いに理解してもらえているんですけれども、でそういうふうに、まあ、現代の、問題を取り扱っているっていうことですね。この一本でやろうとしていることはですね、それが大きな大きなバックボーンです。要するに日本に本来伝わってきた仏教の伝統からちょっと自由になって、2500年前のお釈迦様の菩提樹の下での真理に直接向かい合うってこと。でそしてそれを、日本以外のところで、参求して、でその果てに、ただ単に答えがそこにあったってことではなくて、答えのかなり分もそこにあったんだけども、だけどもその上で日本の今の現実と向かい合っているっていうのが一本案の基本線ですね。それを理解してもらった上で、だから、現代のね、いろんな日本が抱え込んでいる、問題、に、直接ではないんだけども、 根本的な解決の方向性をなんとか示せるんではないかと思ってます。で、一つが、これはもう青空としての私の中にも書きましたけれども、もちろん、自分が雲としての私である以上、非常に何て言うかな、か弱いわけで、で雲としての自分っていうのは単なる雲なんだって思っていたら、そしてこの雲はね、必ず、壊れていってしまう、消えていってしまう。で、消えていってしまったら、ある雲が消えたら、ある雲はもうなくなったって話になるから、もうこれでないよねって話になってしまってねだから当然その雲っていう形がなくなることを極端に恐れるわけですね。そしてそれは自分自身という雲がなくなることを恐れるし、そして自分が愛する人の雲がなくなることを恐れる。そして愛する人の雲がなくなった時、もう本当に取り返しがつかないように感じて、我々はもうショックで立ち直れなくなってしまうわけなんですよ、ね、そしてそれが大量に2万人の雲がなくなった時に、もうこれはもうとてもじゃないけどそんなもの考えられないくて、まあだからもう受け止めきれなくて、だからもう受け止めない、そんな、なかったことにしようっていうね人間って問題解決つかなかった時は一応もうこれはなかったことにしましょうってね、なる。もうこれは最悪の問題解決の仕方ですけどね。だってあるんだから。だけど3年前に2万人が亡くなってしまったことがなんかなかったことになったじゃないですか。誰も2万人の人の命が消えたことに対して何かするわけじゃなくて、まあもちろんそれはもうすぐさま放射能が問題が大きくなっちゃったんで、もうみんなの関心は放射能の方へ行っちゃって、2万人の人の命が消えたことに対して何一つしてしなかったね。まあその当時私がちょっと2万人も亡くなったんだ、これちょまずは喪に服するのが仁義でしょうってことを言ったんだけども、全然まあこの一般の周りでは多少伝わったですけども、全く日本全体には伝わらなくて、結局2万人の人のが亡くなったってことをまだ3年経ってもまだ宙に浮いちゃってる、あの人たちを本当に成仏させるってことは全然できてないってないじゃないですか。だって誰も受け止めていないんだから。でじゃあなぜ受け止められなかったのかっていうと、やっぱり自分は雲に過ぎないと思っていたからですね。だから、自分は雲に過ぎないとして生きていたならば、我々は必ず、自分自身の雲としての形が消えることを極端に恐れるし怖がるし、そして自分が愛する者たちの、雲が消えることを恐れるし、でもし消えてしまったらもうショックのあまりに立ち直れなくなってしまう。でましてや大災害が起こって何千人何万人のレベルでの雲が壊れた時にはもうとてもじゃないけどそんなものを受け入れられないっていうね、っていうのが実際のところだったわけですね。でそうなんだけども、このここでも言ったし、検討者さんが結構広告で使ってくださったんだけど、まあ本当に青空としての私っていうのが分かったならば、その問題の根本的な解決がついていく、ね、青空としての私が分かれば、雲という形が壊れた時に一体何が起こるのか、ね、それはもうただ単に青空へ帰っていくだけなんだっていうことが本当に分かるだけで、どれだけ 一人一人の人生が楽になるのか、そして我々はまずその自分の雲っていうものがなくなる前に我々は次から次へと愛する者たちの雲が消えていってしまうわけですよね。もう両親がもう年取っていたり、する人たちにとってはもうそんなことは明日起こるかもしれない問題で、人間というのはもちろん年の順番に、ね、死んでいくわけではないから、いきなり若い人が亡くなってしまうところも当然あって、ね、だから、当然そんなこといくらでもあるわけ でだけどそのたんびに我々はもう取り返しがつかないことが起こってしまったっていうショックでまた立ち直れなくなってしまう。もし青空としての私っていうのが実感できなかったらですね。だからってことは逆に言うと、青空としての私っていうのが実感できたなら、この問題に本当に最終的にけりがつけられる。そして今私の友人のお坊さんたちもやってるんだけども、就活運動ですね。就活っていうのは普通は就職活動なんだけども、そうではなくて就職の就ではなくて終わる就ですね、週末の就、つまり自分の人生が終わりに近づいた時に、そのどうやってきれいに終わらせるのか、っていう活動ですね。だけどそれも雲としての私が、いよいよ終わりかけた時に終わった後どこへ行くのかっていうのが分かってなかったら、就活活動なんかできるわけがないですね。でその就活活動ができるその大前提が、ああ我々は青空へ戻るからなんだってね、っていうことなんですよ。いいですか。はい。で、だから青空としての私が分かれば、現代の日本が抱えているその問題、その関連する問題すべてに、最終的な解決がつけられる。そしてそれは、その雲が壊れかけている人たちですね。だから要するに高齢者の人たち、それから病院に入院している人たち、ね、この2人の人たち、病人と老人、まあ、これは大体重なる部分もあるし、まあ、もちろん若くて、病人になっちゃう人もいるし、ね、いるけども、まあ、こういう病人と老人っていう人たち、つまり今雲が壊れかけるっていうことに直面している人たちに、本当の安心を与えることができる。医療関係者のみんな知ってるように、今患者さんたちはただ単に肉体的な苦しみに苦しんでいるわけではなくて、もう精神的なものによって苦しんでいる。そして老人たちも、これは福祉施設で働いている人が全員知っているように、だって日本の、ね、私の父も今グループホームに入っているからよく知ってますけども、本当になんていうか、私も特にインドとかなんかに1ヶ月ぐらい過ごした後日本戻って、で父親のグループホームを訪ねると、なんて極楽にいるんだろうと思いますけどね。もう部屋は一日中あったかいし、で食べ物はちゃんと3度出てくるし、でお風呂まで入れてもらっちゃってね、でトイレはもうウォシュレット完備のトイレが、もう大きなね、完璧なトイレがあってあるし、でおやつまで出てきちゃってね、でそれでリビング行けばテレビも見られるし、うわこれはすごいなと、インドから帰っていきなりグループホーム行くと、まあ、そう感じたんですけどね。でだけどじゃあグループホームなり老人のね、特養なりいる人たちが幸せかって、まあ、もちろん幸せじゃないわけですよ、ね、じゃあそれはなぜかって言えば、それはもう環境的にはね、物理環境的にはもう本当に、まあ、よく言えばキリがないけども、でも地球全体から見ればもう極楽なんですよ本当に、ね、でそうなんだけどもどうしようもなく惨めなわけね。 じゃあなぜかって言えば、やっぱり今老人として今雲が壊れかけているわけ で、その壊れかけて いる時に、もし雲としての私としてしか生きていなかったら、やっぱり辛いわけ で、病人っていうのはまさにそうですね、だから病人と老人の人たちこそ、まさに雲が壊れかけている人たちこそ、この青空としての私っていうものを、理解してもらえるかどうかが鍵になってくる。それはその病人とか老人だけではなくて、それを支えている医療関係者、福祉の関係者の人たちにとっても死活問題だと思います。本当にですね。そしたら、私本当にいつも夢見てるんだけども、グループホームとかそういうところが本当にみんな青空としての私っていうのを自覚したら、すごい場所に変わるんですよ。その住んでる人も、そこで世話をしてくださってるスタッフの人たちもね、で医療関係者もまさにそうで、そしたら病院っていうところはすごい素晴らしい場所に変わる。それがないと、やっぱり病院っていうのはやっぱりつらい、ただ辛い場だけの場所になってしまう、ね、っていうことを、医療関係、このポッドキャストの医療関係者、福祉関係者たくさん聞いてくださってるんですけども、ぜひね、医療の現場、福祉の現場を、そういう方向に変えていったら、みんなが幸せになれるんじゃないかなと思いますね。はい、それともう一つね、特に NHK の中で14歳の時の私の写真が出てきちゃって、雲としての私が苦しいのは単に病人とか老人だけじゃなくて、若い人も苦しいわけなんですよ。子供たちもね。なぜかといえば、親や学校の先生たちがの頭の中には雲としての私しかなくて、でそれを子供たちに押し付けるわけですね。お前も雲としての私として生きろよってね。そして雲としての私としては、将来綺麗な雲になることがね、真っ白な雲になることがお前の幸せになるんだよっていうことを教えるわけですよ、ね、だけども、だってそう親は信じてるわけで、そう学校の先生は信じてるわけで、っていうかそれ以外の考え方がなくて、だけどもちょっとでも頭が回る子供だったら、なんかこれおかしいよねってね、分かるはずなんですよ。なんかこういう考え方そのものが苦しみを生んでるようなってことがね。だけど、まあ、14歳の私もそれ分かったんだけど、だけど私には分かんなかったのが、雲としての私として生きたら非常に辛いことになるよねってことは分かったんですよ。で雲としての私として、そうやって生きろよっていうふうに、まあ、学校の先生からも親からもガンガン押し付けてが来て、そして14歳以前は私もそれを信じていたから、そう問題なかったんだけど、14歳の時にそれが全部崩壊しちゃって、この生き方そのもの、この人間理解そのもの、この人生観そのもの、この世界観そのものが全ての間違いのもとだってことは分かったんだけども、でもじゃあ正しいものって何なのよ、つまり青空としての私っていうのがもちろん14歳の私には分かんなくて、それで散々苦労したわけなんだけども、で要するに何が言いたいかっていうと、学校の先生も親たちも雲としての私っていう考え方しかなくて、そして雲としての私としてこういうふうに生きろよっていうふうに子どもたちに押し付けるわけですね。だけどもこれは子どもたちを不幸せにする押し付けだから、当然そうですね。雲としての私っていうのは生きていったらどうしても苦しくなるわけですよ。だからつい私らは雲としての私として生きちゃうし、そう思えるんだけども、そうではなくて、あなたの本質は青空なんだよっていうふうに、教えていくのが本当の教育
のはずなんですよ。ね。だけど、こんな教育やってる場所なんかあるわけなんてね、なくて。だって学校の先生がみんな、クモとしての私しか知らないんだから。ね、親もみんなそうなんだから。で、それを敏感な子供たちは感じるわけね。要するに、勉強が嫌だとかそんな話じゃないんですよ。学校が嫌だとかそんな話じゃないんですよ。そうではなくて、その学校を成り立たせている世界観そのものが人間を不幸にする。それを感じ取るから強烈に嫌だって言ってるだけで。ね。今私がそうだったらわかるんだけど。だけども、ただ人間は嫌だって言ってるだけで生きていけないわけね。生きていけないんですよ。ただ単に何かを嫌だって拒否してるだけで生きていけなくて、拒否したらもうまたこれも辛くなるわけね。だから、雲としての私を強制的に生きさせる生き方に、そのまま受け入れても苦しくなる。で、それを嫌だって拒否しても苦しくなる。だからどっちに転んでも苦しいんですよ。ね、だから、じゃあどうしたらいいのって言ったら、もう第三の道を示すしかないじゃないですか。ね。青空としての私として生きていく。ね、それを、それはこれを話したら絶対わかるはずなんですよ。若い子たちは、特に中学生たちね。まあ、この間ここのヨガの先生の東先生が中学校1年生か2年生かにねヨガを教えて、で彼女のヨガは単なる柔軟体操じゃなくてもっと深いヨガですから、青空のヨガですかね。青空のヨガだから、まあ要するにヨガをしながらあなたの本質は青空なんだよってねことをまあ伝えようとして、そしたらヨガっていうのは単なる柔軟体操だと思ってた子どもたちがみんなびっくりしちゃってね。だけどたった 1,2 時間の授業なんだったみたいな、なんか特別授業みたいなんですけども、なんだけどももう子どもたちはなんか東さんが伝えようとしたことをやっぱりギュッと分かっちゃうんですよね。分かるんですよ。みんなバカじゃないもので、それをそういうバカじゃない子どもたち をだんだんバカにしてるのも我々大人だから、我々大人の間違った考え方を子どもたちに押し付けた結果、子どもたちはそれを受け入れるかもう嫌だっていうかなくて、だけどもどっちにしろ不幸なわけですよ、ね、受け入れても不幸だし、受け入れなくて嫌だって言っても不幸なわけですよ。そうではなくて、そうではない本当の真実ですねっていうのは、青空としての私っていうことを子どもたちに伝えることができたならば、どれほど教育現場っていうのが変わるか、なんていうかな、今私ちょっとね若い人たちとの接触があんまりなくて、ここもさすがに20代以下の子どもたちは来ないのでね、でだけどまあもうちょっとしたら、今はちょっと余裕ないんだけど、やっぱり子どもたちとも会っていきたいと思っているんですよ、ね、で絶対に若い、その仏教がどうのこうのなんかそんなのどうでもよくて、それよりかあなたの本当のあなたって一体何なのよっていうところを伝える、まあ、これ多分ねこれ池田明子さんが14歳の哲学っていうのを書いてとか、14歳の君へかな、2、3冊書いてますよね、っていうのも彼女は全くそうだと思います。つまり14歳の子供たちに直接人間とは一体何なの、生きるというのはどういうことなのかをストレートに伝える。14歳の哲学って全然優しくないんですよ。全然手加減してないのに、14歳は子供でしょ、子供だから、まあ適当に哲学を優しい言葉で書けばいいのね、なんて思ってないの。真剣勝負してるんですよ彼女はね。で真剣勝負すれば14歳の子は受け入れると彼女は信じていたわけね。で私も結構それは 信じてるんだけど、ただ14歳とね出会う機会があまり私今のところないので、まあそのうち14歳の子供たちと会いたいなと思ってるんですけどね。まあ今当面ちょっと病人や老人たちのケアの方がちょっと多くて、まあ病人と老人、それから次はまあ14歳ですね、ぐらいですね。だから何が言いたいかというと、青空としての私っていうことが本当に分かったならば、現代の日本が、現代の日本だけじゃないですね、現代の社会が、現代のアメリカだろうが、現代の韓国、インドだろうが、みんな同じだけども、深く抱え込んでいるほとんどの問題に、解決を指し示すことができる。ここが分かりさえすれば、医療の現場も福祉の現場もそして教育の現場も変わると思います。いい方向へね。ですか。はい。でそれが、ここでやってることの、基本線なんですね、のわけで、まあ、具体的に何やってるかっていうのは、まあ、そう大した問題じゃなくて、まあ、サイトに全部載ってますから、あれなんだけど、まあ、毎週末ね、土曜と日曜日に座禅会しています。土曜日は午前の7時20分からで、日曜日は午後の1時からですね。でこの違いよく聞かれるんだけど、日曜日の方は、今こうやって話しているように法話を入れます。1時間半ぐらいのですね、でその後やるのはみんな一緒で、歩いて稲村ヶ崎の海岸を歩いて、それからちょっとヨガをやって、でそれから、瞑想をして、ね、でその後、お茶飲みながら茶話会をして、質疑応答、ね、する。でこれはどちらも土曜日も、日曜日も同じです。日曜日の方が法話があるというだけですね。はい。でそれで、まあ、またちょっと老人が行方不明になってます、ね、違うか。うわ、87歳行方不明になっちゃったか。次から大変だ。
特徴は身長168センチ、体格平日頭髪白髪大色のブレザー、お心当たりの方は鎌倉住み先とまでご連絡ください。
はい。はい。まあそんなんでね、土曜と日曜日に座禅会やっています。でそれはまあ鎌倉の一方案ですね。でそれからですね、あと地方にもしょっちゅう行っていて、名古屋と京都ですね、で名古屋の方は、まあ、年に6回行ってるんだけど、そのうち4回は久屋大通りのマイソール8っていうヨガスタジオで、座禅会してます。それから春と秋に、東別院の、ね、隣の、宗覚寺という浄土真宗のお寺で、春は2泊、秋は1泊の、接心ですね、宿泊座禅会をしています。ね、で京都の方は、京都も6回、でそれも5回は日帰りの座禅会。 で3月のお彼岸の頃に、5泊6日の、接心を、京都の東山の私の友人のお宅でやっています。で関西はねそれ以外に、場所を、広く取って大阪だったりね、やろうとしています。まあ、1回だけゴールデンウィークの時に大阪でやりましたけれども、そんな感じでやってますですね。それが名古屋と京都ですね。でそれと接心ね、接心というのは、宿泊の座禅会なんですけれども、一方案の方で5泊6日のをほぼ2ヶ月に1回ぐらいやってますね。接心そのものは毎月やってるんですけれども、一方案とそれとあと地方でね、日本の各地でやってますので一方案そのものは、2ヶ月に1回ぐらいになると思いますけれども、で、でそれ以外には今言ったように京都や、京都や名古屋でねやってるんですけれども、それ以外にはこの間のね、心の時代に御岳さんが出たと思いますけれども、そこの霊雲荘さんで峰雲の荘って書くんですけども、そこで、ゴールデンウィークの時とお盆の時と、やっています。でそれで今ちょうどね霊雲荘さんから返事が来て、いつもねお盆なので8月の10日から15日って決めていたんですよ。で10日のお昼にお昼過ぎに集まって、15日の昼食の後に解散という、ね、形なんだけれども、今年ねご存知のように16が土曜日17が日曜日なんですよ、ね、だからそうすると土日使った方がみんな来やすいんじゃないかなってことで、でちょっと2日間ずらしたいんですけどもってね霊雲荘さんに頼んだら今ちょうど返事が来て OK ってね出ましたね。どちらも大丈夫なのでだからもう決めます。8月の12日火曜日の午後に集合して、17日日曜日の午後に解散という形ですね。そうします今年の夏は、ね、いつもよりか2日ずれます、ね、そういうふうにゴールデンウィーク とお盆の時に御岳さんの宿坊を借りて接心しています。でそれ以外に、沖縄でね沖縄の久高島っていうのが沖縄の本島からフェリーで15分ぐらい行ったところにあるんですけども神の島ですね、沖縄の琉球王朝にとっては一番大事な聖地なんですけどもというか琉球王朝をスピリチュアルの面で支えていたものですね、でその久高島でいつも10月のね体育の日の連休に、それは3泊4日くらいかな4泊5日かやってますね。今年もやりますので行きたい人は体育の日の連休の金曜日から火曜日までをちょっと抑えてください。だから金曜日と火曜日に月曜日が休みになりますのでだから金曜日と火曜日に有給を取れば参加できます、ね。それとあと今ねやってきたばっかりなんだけども福島でもやってます、福島リトリート。これは6月の第1週末っていうふうに決めてで今年で3回目ですね。でまあ他のね、一方案も、名古屋京都も沖縄も、それから、久高島も、まあ大体みんな宿泊座禅会で座って歩いて、まあそういう淡々と座禅するだけなんですけど、まあ、福島はもちろん福島ですからそうは済まなくて、まあもうちょっと社会的な責任を果たすってことでね、まあ、福島の苦しみをとにかく 和らげるというのが目的の接心 でそれにはまず福島の人に会わなきゃいけない、福島の人の本当の苦しみの声を聞かなきゃいけないということで、あの毎年あの福島の人を招待して、今年も浪江町ですね、あの原発のすぐそばの町で、まあ、とんでもない量の放射線が降っちゃった町で、だから、まあ、そこにいられなくて今も、要するに帰れなくてね、今も仮設住宅に住んでらっしゃるんですけども、そういう人に何かに来ていただいて、3月11日以降どういうことが起こったのか、まあ、あの時はもちろん情報混乱してたから、あの原発のすぐそばのなんか小学校のとこにいて、でそこにとんでもない量の放射線が降ったことすら知らないで、彼らは10日間過ごしちゃったんですよ、ね、あのまあまあそれはもうしょうがないですよね、もうあそこまで混乱しちゃったんだから、あの一体どの程度放射線物質が降ったかなんか誰もあの頃は把握してなかったわけで、まあ、把握していたとしてもそれが全ての住民に行き渡りはしなかったんだから、でそれで放射線量を調査する人が来て測ったら、とんでもない量のところにみんながまだ住んでるってところにびっくりした、もうすぐに出なさいってね、それであの10日ぐらいしてから、安全な場所に移ったっていうね、まあ、そういう命からがら逃げてきた浪江町の人たちの話を、まあ、直に、まあ、この話も私らはあの新聞とかねなんかではもう知ってはいますよ、知ってはいるんだけど、だから実際の本人たちから話を聞くっていうのは全くあの違う経験なので、まあ、そういう話をまず聞いて、それからその人たちと一緒に瞑想して、で福島 の特に慈悲の瞑想ですね、慈悲の瞑想2番目の慈悲の瞑想、黒い煙を吸ってそれを慈悲の光に変えて、やる、ね、だから福島の、うん、黒い煙を吸い込んで、慈悲の光に変えて、慈悲の光を、福島中に、拡散していく、ね、それが福島リトリート の目的なんですけれども、まあそうは言ってもあそこはちょっと早瀬沢温泉で、まあ素晴らしい温泉地 で民宿の、まあ、そこの女将が素晴らしい人でね、あのこれでもかっていうぐらい山菜料理が出ちゃって、もうみんな食べきれないぐらいになっちゃって、もう結局福島の人を癒しに行くつもりが、私の方が癒されちゃってね、あのそういう場所なんですよ。で来年も6月第1週末やりますので、皆さんぜひおいでくださいね。あのでその今年はねようやくその後、仙台でのね、マインドフルネスの会もあの開くことができて、あの仙台 の駅近くの駅近く三越ね、デパート三越があって、三越の、5階にエルパークっていう、まあそういうなんていうかなコミュニティセンター的なものがあって、まあ、そこの大きなセミナー室を借りて、で 4,50 人集まってくださってね、でそういう人たちとまず話をして、それから東さんがプラナヤマして、私が瞑想やって、それから話し合ってっていうね、ようやく仙台でマインドフルネスをあの広める一歩を進められたかなってね思ってます、ね、でそんな感じで、仙台、福島、それから奥多摩の御嶽山、それから名古屋、京都、あるいは大阪ですね、それから沖縄の久高島っていうところでやっています、ね、でそれそこ地方に行かないときはあの鎌倉の一本案のところでやっています、ね、で、それ以外にねあの、毎年秋、今年は多分11月だと思いますけども、インドへ行って、私の親しくさせていただいているチベットのリンポチェの人たちの場所で、そこも5日間のリトリートですね。でそれも完全に英語になります。でそしてそういうところで話をした英語のダルマトークを、今度新しくできたワンダルマインターナショナルっていうね英語のポッドキャストで上げています、ね、でだからまあ、そういうところはね、例えば5日間なら5日間で全部まとめて話さなきゃいけない。でしかもその人たちは まあ、日本のね精神に来る人たちは普段から私のポッドキャストを聞いている人たちで、あるいは本を読んでいる人たちで、だから最初から説明する必要はないんですけども、その代わりそうではなくてインドだと私なんか英語の本まだ出てないしね、 今ちょうどもしかしたら出るかもしれないんですけども、私も英語のポッドキャストも今までなかったから、要するに私とほぼ初対面の人たちに向かって5日間でこの青空としての私を伝える、だから非常にコンパクトにまとめた話をしてますの で、で私の英語はもう日本英語だから、多分日本人とでも分かりやすい英語なので、ちょっとね日本語だともう毎回細かい主題を少しずつ話していくから、1回の話を聞いただけで全体像って分かんないと思うけども、英語のダルマトークだと5日間分聞けば大体の全体像が分かるような構造になってますから、もしよかったらワンダルマインターナショナル聞かれたらいいかと思います、日本人の人もね。でそういうふうに、インドではそういうヒマラヤの近くのディアパークっていうところ、それからデリーではもちろんですね、デリーにセンターがあるので、そのセンターで半日の座禅会します。それからあとゴアですね、ゴアで今回は多分2泊3日のリトリートをやると思います、ね、場合によっては村でもやるんですけどもね、そういう感じで11月ぐらいにインドへ1ヶ月弱行ってきます。これ毎週もうずっと2007年から7、8、9、10、11、12、もう7回ぐらいやって、今回で8回目ぐらいになりますけどもね、やります。それとあと台湾と韓国でもね、今までもやってきました。ちょっと今年の計画がまだできてないんだけども、韓国側、台湾側と話し合いながらねやりたいと思ってますので、でそれは全部、一方サイトの方に載せていますのでですね。はい、それとね一方のサイトに、今この話もそうなんですけども、ポッドキャストを公開しています。で、今までね実はテキストとポッドキャスト用の音声ファイルと別のレンタルサーバーを借りていたんですよ。でその方がテキストはテキストだけで落としすぐに落とせるので早いのでね、で音声ファイルは音声ファイルのみのレンタルサーバー借りてたんだけども、それでうまくいってたんだけど、さすがにNHK の放映とこの本が出た後ちょっとアクセス量が半端じゃないアクセスが来ちゃったんで、それでもうパンクしちゃったんでね、パンクしたっていうかレンタルサーバーの方でちょっと前のとこアクセスしすぎだぞって言うんだけど、ちょっと制限かけられちゃって、でしばらくうまくダウンロードできなかったと思うんですけども、そしたら私のイスラエルの友人のガイ君っていう、4月のセッションに来た人ですけどね、だから覚えてるかと思うけども、彼が本当にプロのイスラエルでインターネットの会社を新しく作って、まあ、社長さんですけどね、もうバリバリやってる人で、まあユダの人ですけど、まあ、頭のキレっていうのはもうキレッキレに切れる人でね、まあ、キレッキレに切れるからちょっと目線がうまくいかないっていうんで私と、まあ、ビルマの時一緒だったんだけどね、彼が要するにキレキレに切れすぎるんでもう目線うまくいかなかったんですよ。でそれで毎日私のクティエ来て相談していろいろ相談乗ってうちにだんだんできるようになってね、それでこの間久しぶりに4月に来てやったらようやく彼はずっと停滞していた壁を打ち破ることができたって言って、ね、非常に喜んでくれて、まあ、いつも、まあ、協力してくれてんだけど、まあ、彼はもう要するにインターネットの技術もあるし知識もあるし、それからまあ社長さんだからね経済的に余裕があるから、それで彼がねもう全くポッドキャストの音声ファイルを全く新しいシステムにしてくれたんですよ。サーバーをね全く別なものにして、 クラウドのサーバーを使うことで、だからもうどんなにアクセスが来ても大丈夫だという、ね、形にしました、まあ、今まで要するにサーバーというのは一つの 物理的なサーバーがあって、これを借ります、ね、でこれをたくさんの人と共有するから、一方にアクセスが集中しすぎると制限かかっちゃうわけですね。だからこれがもうそんなある物理的なサーバーではなくて、もう物理的なサーバーが全部つながったクラウドのサーバーになると、これはもうどんなにアクセスが来ても大丈夫だっていうね。まあ、ただその代わりそれはそういうのを知り尽くしている人がやらないと、私はやれって言ったらそれは無理なわけで、そういう知り尽くしている人を彼がね全部やってくれたので、もうどんなにアクセスが来ても大丈夫なシステムにしました、ポッドキャストの方はね。テキストの方はまあ知れてるから、ロリポップで相変わらずやってますけどね。ですからポッドキャストに関してはもうシステムは完璧です、ね、どんどんダウンロードしてください、ね、そんな感じで、ですね、ただね、本当にちょっと一方のサイトね、まだまだ全然不完全なんですよ、特にテキストの部分がね。で今全く新しく一方案を知って、それで例えば NHK の心の時代を見た後ね、検索してすぐにサイトを来た人がいたと思うんですけども、その人たちにちょっとまだ十分な情報を与えてはいるとは思えないので、それを、早急にやりたいと思ってます。はい、ごめんなさい。でそれがちょっと一方案が何を目指しているかということと、現在どういう活動をしているかということと、今日は未来について語るはずだったのに未来について全然語ってないんだけど、まあそんなんでね、で NHK の番組だけ見ると一方案というのがどのぐらいの大きさか全然あれでは分からなかったと思うんですけども、一方案というのは小さな小さないおりです。まあここはね、父親が私が出家した直後に、まあ、父親も、まあ、その頃はまだ弁護士バリバリやってて、ちょっと経済的余裕があったんで、ちょっと一つの場所を手に入れようってねことで、ここを手に入れて、でまあしばらくは本人が週末の場所としてねずっと使ってきて。なんだけど、まあ、これ単なる別荘ではなくて、もう最初からお寺のつもりで建ててるんですよ。で、まあ、ここは飯田利行さんっていうね、良寛寺の研究で非常に有名な学僧の人ですね。もう亡くなられちゃったけども、東京の四ツ谷の善中寺ってお寺の住職されていた方で、曹洞宗の駒沢とか西尾学者とかね、そういうところの教授もされてた方ですね。でその方がいわゆるの開山、ご開山様になっていただいて、その方も一方利行っていうんですよ。で私も一方領導なん で一方っていうのが取って、で一方庵になりました。 でその時ね、その時は、まあ、そういうご開山さんの名前や私の名前が一方、まあ、名前で号ですね、お坊さんの名前というのは必ず漢字4つでやっても2つ2つね、一方両道ってなるんですけども、まあ、それは永平道元とかのと同じですけどね。でその一方を取って一方を案にしました、ね。でそうなんだけど、でそれを父親がまあ週末 の部屋家として使って、でその御開山である飯田利行先生が時々良寛寺のね、良寛さんの詩が、あって、まあ、それについての本も出されてるんだけど、良寛寺についての提唱をここでされてきました、ね。まあ、そんな風なんで、もう最初からお寺として建てられて、でお寺としての活動もまあ実際やってきたんですよ、ね。まあ、そうなんだけど、まだもちろん宗教法人とかなんかそういうのはもちろんまだ取ってなくてね、なんですけども、まあそんなんでね、一本っていうのがあって、でだけどもちろん一方っていうのがそういう理由で付けられたんだけども、で私が、今、特に仏教 3.0 になってから、ワンダルマっていうことを非常に、意識し始めました。 それはワンダルマっていうのは、要するに仏教にはいろんな伝統があっていろんなセクトがあるんだけれども、で大抵はみんなある一つのセクトに属して、その一つのセクトの教えだけをあれするっていうのが圧倒的に多いんだけれども、もうちょっとそれ、そういう立場はちょっとあれなんじゃないの。それよりか今とにかく2500年前のブッダガヤの菩提樹の木の下でお釈迦様がある真理を発見されて、そしてそれがさまざまなルートを通ってアジア全体に広がっていって、そして、ここ数十年の間ではもう世界中に広がっていってね、アメリカとか、ヨーロッパとかまで広がっていったいろんなルートがあったわけなんですよ。で大抵はそのうちのたった一つの伝統、たった一つのセクトにお坊さんが所属して、そのお坊さんを先生としている在家の人たちも所属していたわけね。だから私は曹洞宗に所属してますとかね、私は浄土真宗大谷派に属してますとかね、私はチベットの、ニンマ派に属してますとかね、ゲルク派の所属してますとかね、テラバダのビルマの、森林派のにの、セヤドについてますとかね、まあ、そうみんなそうだったわけですよ。でそれはそれでいいんだけれども、歴史的に言ってそれはそれでしょうがなかったんだけども、でも今21世紀になったらもう それはちょっとじゃないってね。それよりかこの2500年の間にさまざまな分派をして流れてきたその全体像がもう今分かってるわけだから、そして実際にその場所へ我々は簡単に行けるんだから、前へ行けなかったんです、物理的にね。だから我々はビルマなんか簡単に行けるんですよ。チベットなんか、まあ、チベットのあっちは難しいけども、ネパール側にたくさん降りてきてますからね、ネパール側のチベットのお寺なんか簡単に行けるわけですよ。リンポチェにも会えるんですよ、ね。韓国なんかもすぐそこに行けるわけで、でもうテキストも全部手に入るわけで、そしたらばこの2500年間に菩提樹の木の下から広がっていったものすべてを抑えた上で、じゃあこの2500年前のあの菩提樹の木の下でお釈迦様が発見した真理というのは一体何なのよってことを、もう我々は解明しなきゃいけない、ね、一つのセクトにとらわれるんじゃなくて、でそれを私は今ワンダルマって呼んでます、ね。だから、まあ、一応ね、私が今着てるのはこれは一応ミャンマーの、森林派の、あ、森林派でもないか、ミャンマーのテラバの人たちが着ているお経を、お袈裟を着させていただいているんだけど、でも私自身はもうすでにテラバのビクっていう立場はちょっと離れたけど、別にそのもう在家に戻ったってことではなくてね、さらに一歩踏み出して、今はワンダルマ仏教僧っていうね、そういう立場を取っています。でワンダルマ仏教僧っていうのは、もう一回繰り返し言いますと、この2500年前にお釈迦様が仏大会の菩提樹の木の下で発見した真理をさまざまなセクトやトラディションによって伝えられてきたんだけども、そして今まではたった一つのトラディション、たった一つのセクトにのみみんな所属してたんだけども、今はもうちょっとそうではなくて、この全体を捉えようよね、全体を捉えた上で、それで2500年前の菩提樹の木の下に戻ろうよねっていう立場なんですよ。それをワンダルマって呼んでます、ね。それはだからそれはもう大乗ではないし、テラバダでもないし、だけどもそれを全部含める、それは禅でもないし浄土でもないし法華経でもないし、でもそれを全部含むね、法華経も含むし座禅も含むし浄土も含むし、ね、テラバダのね、大念儒教も含むし、ね、チベットも含むし、で全部含めた上で戻ろうよねっていう、そういう立場です、ね。でまあ、そうじゃあどういう衣を着るのよって言っても、そういう別に新しい衣はまだないので、まあ一応ミャンマーから伝えられてきた、伝わってお経は衣まだ着てます。でこれは一応ね、なぜこの衣を着てるかというと、まあ、すでに言ったように、まあ、私はテラバのビクではもうすでにないです、ね、もうじゃなくてワンダルマの ワンダルマ仏教の僧侶っていう今立場です。だけどただね、このそれでも なぜミャンマーの衣を着てるかっていうと、まあこれが一応あの菩提樹の下で着ている、お釈迦様にまあ一番近いだろうってね、比較的の問題ですけどね、日本だともう真っ黒な衣になっちゃったりとかね、で大衛っていう、まあ、これ中国の服装ですけども着たりとか、要するになんだけど、まあこれが一番菩提樹の木の下にお釈迦様に一番近いだろうってことで、まあ一応まだミャンマーの衣は着てますけど、でそんなんで、まあ実はここでちょっと言わやく松脇さんもって、でね、私の友人の松脇住職がこの間ヤンゴンへ行かれて、衣を買ってきてくださったんでね、それでちょっと今ちょっと受け取りたいと思いますので、はい、まあもう一つだけで、一つだけで、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、はい、これはヤンゴンのシュエダゴンの近くのそういう衣屋さんですね、はい、うん、要するに財界の人がそこで買って、でお坊さんたちにお布施をするですねっていうことですので、ちょっとね2年前にいただいた衣がちょっとボロボロになってきたのでありがたくいただきました。そういうことですので、すいません、私 の話を必ず最初に話したことを絶対話せないという内容で、今日は皆さんに質疑応答するつもりだったんだけど、それはお茶会の時にねしましょうね。はい、一応ね、今日の話で一方案が目指している骨組みのところと、実際の活動と、それから将来何を目指すのかっていうね、ことですね。将来はあんまり話せなかったけどね。まあね、もう今日もたくさん来てらして、昨日もたくさん来てらして、もうだんだんここでが手狭になるのは目に見えているわけで、ね、だから、まあ、なんとか今はまあ地方もあったりしてますけども、ちょっとね一方案がやっぱり、ごめんなさい、一方案が鎌倉の一方案が本部なので、ちょっと本部としてはちょっと今手狭なのでね、なんとか将来、もうちょっとね大きな場所を作れたらいいかなって思ってます。まあ、それは、ね、非常に大きなプロジェクトになるので、これは慎重な上にも慎重にやりますけれども、一応そのプロジェクトがあるってことぐらいはちょっと頭に入れておいてください。はい、じゃあ一応ねこれで今日の話で大体一方案の活動が分かったかなと、お分かりいただけたかなと思いますので、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にね、衆生無辺誓願度をやりましょう。分かりますか。はい、シグ誓願という4つの誓願ですね。一番大事な誓願の一つ。一緒に。修行無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、修行無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願上。